お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアのグレートバリアリーフでサンゴの白化現象が深刻な問題となっています。このグレートバリアリーフや日本の沖縄を中心にサンゴの保護に取り組む人たちを追ったドキュメンタリー映画セーブ・ザ・リーフ行動する時が今年3月に完成しました。日本、オーストラリア、そして中国の3カ国の合作です。パンデミックで日本での公開が遅れていましたが、今週末から日本で始まる東京ドキュメンタリー映画祭2020の短編部門で上映されます。今回はこのドキュメンタリー映画セーブ・ザ・リーフ行動する時の日本担当のプロデューサーを務めたシドニー在住の飯島博樹さんにお話を聞きました。
こういう映画をドキュメンタリーを作ろうと思われたきっかけっていうのは何かあったんですか？
はい、まずですね、このサンゴ保護活動ということなんですけど、私はオーストラリアに長年住んでまして、やはりご存知のとおりグレートバリアリーフとか素敵なサンゴがあったりして、で、私自身の仕事ででもですね、このサンゴ白色化についてのレポートは取材をしたりしてきたんですね。過去の5年間でも3度の白色化が出ていて、2016年と2017年にグレートバリアリーフが大規模な白化がいて、私も取材をしたんですけども、それから少し落ち着いたかなと思ったら、また今年にですね、2020年3月にまた大きなのがあって、これが結構大変でして、ジェームズ・クック大学の教授なんですけど、ジェームズ・クック大学のサンゴ研究センターというのがやったんですけども、これ1995年と比べて半分消滅しているということが最初の研究に明らかで、これは結構すごいことなんです。今までかなりだったんですけど、ここまで悪かったのかっていう形。これ実はオーストラリアと日本と中国の3カ国の、合作なんですけれども、この私の知り合いのオーストラリアの、プロデューサーのミミ・チャウさんという人がいるんですが、この方は香港の方なんですけれども、ずっと知っていて、で彼女がこういったサンゴの保護活動、実は2020年の前、2019年にこれ末に完成したんです、完成と言いますと撮影が完了したんですけれども、この時にですね、2019年のちょっと忘れた10月ぐらいですかね、そのぐらいに急に話が来て、実は中国とオーストラリアでこのサンゴのことをやるので、ぜひ日本も入れたいということ で、私は日本担当のプロデューサーということでやってるんですけれども、ただ日本の部分がほとんどかなりの部分を占めてますので、これ沖縄で、ロケをやったんですけれども、そういう話が来まして、やるということになりました。海というのがやはりサンゴというのが生命の根源とも言えるんですね。というのはサンゴというもところにですね、グレートバリアリーフの素敵な海を思い出していただければ分かりますけれども、サンゴのところに魚が寄ってきたりエビが来たりですね、いろんな動物が来るわけですよね。そこから育まれているということで、やはりそのサンゴというものが死ぬことはやはり一つの警鐘といいますか、この地球に対するウォーニングといいますかね、警鐘を鳴らしているような感じで、これは本当に意義があることだなと思って引き受けることにしました。で、日本版は島崎義也監督が日本版のカメラも撮影も彼がやったんですけれども、やりまして、私は基本的には日本の部分、沖縄が中心になったんですけど、沖縄の、撮影ということだったので、それほど何て言いますか、大変だったっていうか、ごちゃごちゃしたってことはなくて、しっかり役割分担をやって
そうすると日本を担当ということで、沖縄でのロケにも立ち会われたんですか？
そうですね、これが昨年のですね、12月、本当に急に決まって、10月ぐらいの話が来て、12月に
実は決まって
、監督もその時に決まってなくて、この島崎監督にですね、前からよく知ってる監督なんですが、今ウーメラに行ってますけども、彼が任務をお願いして、2つ返事で、実は10月にですね、沖縄に別件で行ってまして、で本当にこのミミさんからですね、この話をもらった直後ぐらいにちょうど沖縄に行くことがあって、で沖縄に行ったんですけれども、そんな話をしていたら、久高島というのがあるんですけど、これは日本でもかなり今注目されているところなんですが、神の島と言われていて、神話の世界ですね、沖縄の本当に最初の まあ、神様が、ね、作られたところというふうに皆さん言われていて、沖縄の人たちは非常にこの神聖な場所というふうに言われていて、でなかなか撮影ができないところなんですね。で撮影も許可されないし、で古くからの風習とかもありまして、非常にここは撮っちゃいけないとかそういうところもいっぱいあるんですけども、たまたまその沖縄の知り合いがですね、久高島の方をご存知で、でたまたま久高島に行くことになって、で行ってみていろいろ話をして、あ、ここはもう素晴らしい、ぜひここでやって、素晴らしい海もあるんですけども、ここでやろうということがすんなり決まって、普通は許可が出ないんですけども、こういう趣旨ということですぐ出てですね、でその10月に行った時に、沖縄に行った時にその、まあ、久高島で撮影して、でそれから読谷村っていうところがあるんですけど、読谷村で今サンゴのですね養殖をやっている金城さん、金城浩二さんっていう人がいるんですが、この方結構有名な方で、2010年に岡村隆史さんの主演のですね映画ヘイダカンカンという映画があったの、そのモデルになった人なんですけど、
あ、はい、
その人もまあお願いしようということで、まあ、その時にもう10月に駆け足で沖縄に、まあ、ロケハンというわけじゃなかったですけど決めて、で帰ってきて沖縄で撮影を観光しようという、本当になんていうか偶然が偶然の偶然が、
私すごいですね、
偶然の偶然が重なって、うん、できたという感じでしたね。
実際に今立ち会われて映像もその実際のものも目にされて、はい、どうですか、何か改めて気づいたこととか学んだことって何かありますか。
インタビューだけで作っているんですね、まあ、23名の方たち、うん、まあ、日本 の、まあ、その先ほど言った金城さんですとか福地雄星さんという久高島の方ですとか、あとは沖田開発水産養殖研究センター、まあ、養殖をしているところとかいろんなところでインタビューしているんですけども、オーストラリアもグレートバリアリーフでですね、水蒸気からですね、人工の雲を作ってですね、サンゴを守ろうと、そういう壮大なことをやっている方、ダニエル・ハリソンさんという人なんですけど、そういういろんな方をインタビュー構成、とにかくインタビューをつないでやってるんですけども、その中で、まあ、こういった、なんて言いますか、映画だと、なんというか、まあ、気候変動、温暖化防止とか、まあ、少し構えたというか、何か押し付けがましいところがあるんですけど、これはそうではなくて、というよりも、この人間がいかにしてこの自然に対してですね、まあ、この自然を守ろうと、まあ、本当に人間の力なんて全然小さいんですけど、これを大きな大海原でですね、自然を見て、沖縄の素晴らしい海を見て、これを守ろうというこの情熱、パッションみたいなもの、そういったものをこれを撮ってみてですね、本当にこの人たちは何かもう、なんていうか情熱だけで動いてるっていうね、本当にそうなんですよ。お金とかそういうことじゃなくてですね、まあ、金城さんなんかそうなんですけども、本当に最初の頃はみんなにバカにされて、サンゴの研究者とかに非常にまあ、いろいろと闇を言われたりしたんですけど、でもこれを信じるということでですね、自分の、まあ、陸上にサンゴの畑を作った人なんですけどね、この金城浩二さんという人は、そういう、まあ、ヒューマンストーリーという形 で逆に我々がやっているうちに、あ、人間でもなんかできることがあるんじゃないかなっていう、そういうことを、まあ、逆に私もやりながら感じたということがありましたね。
飯島さん個人でグレートバリアリーフとかもしくは沖縄のサンゴ礁などに個人的な思い出とかっていうのはありますか。
いや、 やはり私ももう27年ぐらいオーストラリアに住んでます。でグレートバリアリーフも何回も行ってますし、ダイビングをやったりシュノーケルもやったりしますし、やっぱり素敵だなとはいつも思います。シドニー自体もね、この間ね、土日は42度なんていうとんでもない気温になりましたけれども、非常に海はどこ行っても綺麗じゃないですか。もう、
はい、
マンディービーチも綺麗だし、ボンダイも綺麗だし、どこに行っても素晴らしい海で、この中で本当に私もだって幸せだなと思います。そしてまた沖縄の海もですね、沖縄もひょんなことから関わりがあって何回も今言ってますけども、やはり沖縄の海も素晴らしい綺麗さ、その中にやっぱりサンゴというものがあって、で、まあ、そんなに私も それほどサンゴを守る活動とかですね、環境活動をやってるわけじゃないんですが、やはり何かこのそういった関わりオーストラリアと沖縄やはり似てるところがあるんですね。で、まあ、グレートバリアリーフと、まあ、沖縄ですけど、まあ、6000キロぐらい離れてますが、海は一つにつながってるんですよね。なんて言っても、まあ、この中で中国の話もありますけど、中国の話っていうのは、まあ、中国が最近ですね、プラスチックごみを回収してやろうと、まあ、中国がかなり影響を与えてしまっているので、まあ、沖縄の海岸に中国のごみが流れてきたりしますので、まあ、中国自体も今変わろうとしています。 でいろいろなプラスチックリサイクルをやったりですね、ボランティアでやろうというあの考え方が中国にも中国の人たちも芽生えてきている。でということは、まあ、オーストラリア、まあ、沖縄、中国、日本、沖縄もですね、まあ、離れてはいるけど一つの海なんですね。あのですから、まあ、この命で、まあ、この根源であるこの海を守るにはですね、まあこのまあ、やはり国際的になプロジェクトが必要で、手を携えて今ね、合衆関係がぎくしゃくしてますけども、やはりこういった部分ではもうそういったイデオロギーとか国との国のいざこざとはほぼ取り払ってですね、一緒にやらないと、逆に一緒にやらないと意味がないと思うし、またできないと思うんですね。そういうことをやはり、まあ、オーストラリアに、まあ、何年も住んで日本人としてですね、ことを感じて、まあ何かできたら、本当に小さい力なんですけど、何かできたらいいなというふうに感じます。ちょっとまあ、島崎監督のメッセージを今ウーメラに行ってますので、島崎監督のメッセージですね、では読み上げますね、
はい、お願いします。
まあ、サンゴ保全ドキュメンタリーといえば、まあ、固い地の張ったものに、まあ、聞こえるんですけども、サンゴを守るために立ち上がった人々と自ら生き残ろうとしているサンゴ自身の物語として楽しんでもらいたいですというふうに島崎監督の方から今メッセージが来ましたのでお伝えしておきます。はい、
ドキュメンタリー映画セーブザリーフ行動するときの日本担当プロデューサー飯島博樹さんでした。作品が上映される東京ドキュメンタリー映画祭2020は今週末から始まります。詳しくは映画祭の公式サイト tdff-neoneo.com までどうぞ。またパンデミックで開催が延期されているオーストラリアでの上映会も来年には開催したいとのことでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。